イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
いや、眠れないです、本当に。今更ドラクエをね、始めまして。
お、
あの Wii でね、
はい、
あのドラゴンクエスト 1,2,3 っていうのが、あの再発売されたことがあって、
へえ、
これがね、やばいんですよ。
1,2,3 が、
そう、
ほうほうほう、
地獄だね
地獄になぜ行くっていう話ですけど、
このさ、大人になってさ、はい、レベル上げっていうことをやるときに、
はいはい、
人生はやっぱ考えちゃうんだよね、
うん、
その繰り返し繰り返し、
はい、
あの敵を倒すわけ、
はいはいはい、
でだんだんボタンを押すだけの作業になってるわけで、一定の敵の強さに会いたいからさ、
はい、
同じところをこうさ、右上ずっと繰り返して
る、はいはいはい、
何やってんだろうってだからトータルの人生の何やってんだろうの上の中、その中でさらに何やってんだろうを繰り返すっていうさ、
はいはいはい、
これ なんていうの超メタみたいなことをお手軽にね、自分のお家のテレビもできるっていう、これがちょっとね、興奮しちゃって
興奮しちゃうんですか、逆に。
もうそう、もう気がついたら、あの、生島ヒロシのおはよう一直線を聞くということになってますけど、
時間帯がわからない、
はい、ということで、
おはようです、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、今回、はい、まあ、勝手の種ということで、7月からね、新しくドラマとかアニメーションとか番組が、はい、まあ、テレビで始まったというところで、うん、注目している、ドラマアニメについて、はい、バーッと出していこうかなというふうなことを考えていますが、
はい、
行きましょうかね。もう始まってるのいくつかありますもんね。
そうですね、で、まあ、ちょっと数がね、
はい、
多いので、
はい、
まあ、じゃあもう岩崎は3つまで、
3つまでか、そうか、はい、注目チャンネルと含めてでいいですよね。
名前だけだったらいっぱい言ってもいい。
あ、本当ですか、うん、じゃあバーッと言ってきますね。
バーッと言うんだ。
とりあえず、あ、バーッと名前だけです、
はい、どうぞ、
東京エイリアンブラザーズ、健康で文化的な最低限度の
気になってるやつってこと
ね。はい、気になってるやつです、はいはい、あと高嶺の花、透明なゆりかご、これなんていうんだろう、ディールですかね、D-E-L-E、
うん、ディール、はい、
この世界の片隅、
はい、
感じです。池田さんどうですか。
僕はそうですね、まあ、それほどでもねえかな、
あんまないですか。
透明なゆりかごは、
はい、
なんかその NHK が、
はいはい、
その性について考えようみたいな、性教育について考えようみたいな、
はい、
そういうなんか全体的なキャンペーンをやってるらしく、
はい、
その一環なんだって。
え、でも産婦人科の話ですよね。
そうそう、いやだから子供を作るっていうことでしょ。
ああ、そういうことで、
うん、あ、ちなみにディーディーだそうです。
ディーディーですね、
はい、
失礼しました。
っていう なんかまあ話のアプローチがあるって聞きましたんで、
へえ、
まあ、ちなみにいきなり中絶手術の現場を目の当たりにしたアルバイト見習いの、まあ、物語だそうですよ。
これもう原作漫画がすごくって、もう毎回毎回泣きかけるっていうな、
そんなテンションがグッと上がって
る。もう人間ドラマが凝縮されてるんですよ、一、
ね、
回一回に、
はいはい、
それが本当事実なのかどうかも分かんないんですけどね。
まあ、でも
本当にあったことなのか、一種脚色してそうしてるのかも、
うん、でもそれに近いことはあるでしょう。
そうでしょうね、きっとね、うん、なんかインスピレーションを受けたものは確実にあるんだろうなと思って。
というふうな、まあ、ドラマがあるという、
は
い、
4月20日スタートですかね。
そうですね、
金曜日10時 NHK 総合、
うん、まあ、あとはそうだな、まあ、ディーディーはやっぱりどうしても、
ね、
もうちょっと違う面もあると思うんですけど、
はい、
須田さんが、
はい、
須田将暉さんが、
はい、
まあ、割とこうメジャーデビューと言っていいのは、
はい、
仮面ライダーダブルっていう、
まあ、
仮面ライダーシリーズでの登場なんですけど、
はいはいはい、
まあ、どういうのか、かいつまんで言うと、
はい、
まあ、2人で変身するんですよ。
え、
仮面ライダーダブルっていうのは、
はい、
なんていうかな、まあ、フートっていう架空の町の探偵をしてる2人がいて、
はいはいはいはい、
でその2人が、まあ、なんつうのかな、ウルトラマンエースほどじゃないんですけど、
はい、
なんか 2人の能力を合わせて1人の仮面ライダーになるっていう仮面ライダーなんです。何となくその右半身左半身がこう違う要素だったりとか、
はい、
まあ、そういう風なのが仮面ライダーダブル。だからバディーものなんですよ。
須田さんとあとじゃあ誰だったんですか。
須田さんとね、今名前忘れちゃったけど、
あ、もうその方が、
まあ、めっちゃ有名よ。
あ、有名なんですか。
そうそうそう、すごい頑張るっていう人なんですけど、
はい、
でそのでその何2人の、はい、まあ、コンビが、まあ、時々こういがみ合いをしたりとか、はいはいはいはい、まあ、でもそいつのためにとかさ、はい、そういう風な感じで進んでいく物語なんで、はい、まあ、ちょっと楽しいじゃないですか、うんうん、あの男同士の部屋もね、
はいはい、
まあ、女のやつを見てみたいところですけど、はい、まあ、でそのパターンがそのままもう山田くんに入れ替わってたりする
んで、はい、山田孝之さん、
はい、だからまあその今どういう感じで、うん、あのペア物やるのかなっていうのは、
そうですね、
まあ、ちょっと気にはなるかなと。
結構これなんか監督が毎回変わるとかなんですよね、確かね、
リーリー、
はい、そこら辺の作り手が変わるっていうのも、なんかテレ東の深夜とかで昔番組に下北沢大ハードとかありましたけど、うん、そういうなんか話としてはつながるんだけど、それぞれの回で演出の特色も変わってくるみたいなものが楽しめるのかなと思って、
うん、
そこら辺もちょっと興味深い作品ではありますよね。
はい、というのがまあ僕が気になっているところ
。2つで、あ、この世界の片隅には見ました。
見てないですね。
あら、見る気もない。
まあ、一応撮りましたよ。 A クラナナが車乗ってるシーンを見て、うん、
はい、
こういう方向かみたいなチェックだけをします。
僕はすごい現代パートを作ってるのは意義があると思っていて。
おお、だそれね、なるほどなるほど。
すずさんって、はい、実年、まあ、すずさんってね、あの主要キャラクター、うん、主役のキャラクターですけど、まあ、もちろん原作でもあのその後っていうのは描かれないし、はい、アニメーション作品でも、幸せに暮らしそうな風景で終わるんですけど、
はい、
その先において現在も一応年齢的には生きてる可能性があるんですよ。
なるほど。
作品の世界の話にはなりますけど、はいはいはい、そこに一応 A 倉さんがその家に暮らすっていう設定が入ってくるんですね。
あ、じゃあもう本人が大人って現代のその本人が出るんである。
いや、まあ、昔住んでいたところなので出ないかもしれないんですけど、
出るかもしれない。
そこに現代に接続するっていうことが、はいはい、この作品、この世界の片隅にっていう作品のすごく僕は大事だと思っていて。
なるほど。
遠い昔の話じゃないんだよっていう。
はいはいはいはい。
でそれを語る人たち今どんどんどんどんお亡くなりになってきてきつつあるところではあるので、
うん、
そこの部分を単に過去の話として終わらせる、それこそ時代劇チックに終わらせないで、うん、接続したとすごく英断だなと僕は思ってるんで。
なるほどね。
あとね、音楽がすげえんですよ。久石譲の音楽がずっと鳴り続けてるんですよ。
ダメだよ、音楽鳴らし続けたら
本編中もう気が抜けねえっていうか、もうずっとこうなんか集中して見なきゃいけない感じ。
よし悪しだけどね。
まあまあどっちもあるんですけど、
音楽ってさ、
はい、
の簡単に意味ができちゃうから。
そうなんです、そうなんです。
そこ意味を出しちゃうことのよし悪しあるけど、
はい、無駄に感動するとこあるんですよ。
まあ、でも映画のね、はい、あの数々の名曲知ってると、
そうですね、
まあ、もう本当条件反射みたいに、
うん、まあ、あれもそうですね。コトリンゴさんのすごい力が強くいい作品でもあると思うので、ね、音楽全く使わない映画を全く使わなかったりするのもありますし、そういう意味では結構音楽の力をうまく活用している作品ではあると思うので、今回の久石さんに変わったっていうのも、
はい、
いやすごいなと。
なるほど、
注目です。音楽も注目ポイント。
ちょっと頑張っていこう。
あとアニメとかあります？
ちょっと1個だけですか。仮面ライダーダブルの、
はい、
桐山蓮さん。
あー、はいはいはい。そんな活躍はされてないかもしれないけど
、はい、俺たちが何の立場でそんなこと言うの。いやいや、活躍してると思うよ。
深夜ドラマとかこの前、前の前の前クールくらい。
いや、なんか探偵が早すぎるにも出ていらっしゃるみたいですし。
あ、本当です
ね。はい、うん、まあ、割とそう、ね、コードネームミラージュとかは自分でやってらっしゃいましたが、はいはい、
だ新深夜ですよね、まあまあ、テレ東の深夜ですね。
そうそうそう、いや、まあ、いろいろ難しいんで、事務所のことがいろいろあるんだろうけど、あのでね、アニメなんですけど、
はい、
アニメがね、なんか見たらもうね、べらぼうにやってんの。
べらぼうに、新しく始まるのもべらぼうにあるんですか。
めちゃくちゃあるよ。
それでも注目してるの。この前のね、明日のジョーのあれも全然知らなかったんだよ。
でトップ10って言ってるだけでもこれさ、知らないでしょほとんど。
進撃の巨人知ってます。働く細胞も知ってますよ。バナナフィッシュも知ってます。夢王国も知ってます。そんぐらいか。
まあ、もう今何の時間なんだってことですけど、
はい、おすすめの。
その中でちょっとピックアップしてみたのが、
はい、
とりあえず銀魂。
あ、銀魂のアニメやるんですか。
いや、アニメやるもんね、ずっと前からやってるよ。
あ、新シリーズですか。
新シリーズがまあずっとやってて
継続してるんですか。
当然ですよ、そんなの。
一応どこでやってるんですか、そういうの。
テレビ東京の深夜でやってるんですけど。
そうなんだ。
で、知らないとね、こういうことになるじゃん。
そうなんです、知らないんですよ、僕全然。
だからすっげえもうずっと長くて、でもちゃんとしてるのはそのギャグとシリアスをちゃんとこう混ぜ合わせながら、はい、
シリアスもできるんですか銀玉って。
いやいやもう大変なことでもう血だらけになってますよ。
そうなんだ。
だからあの劇場版のやつは、はい、あのまあ
福田雄一さん
見てもいいけど、はい、見なくてもいいと思う。
あら
全然面白くないと思うって人もいるし。
あら
でまあいいや。であとね
ヒットしましたけどね、
深夜天才バカボンっていう、はい、バカボンの深夜バージョン、まあまあとか復活十何年ぶりなんだよね。
結構じゃあエログロ要素とかを入れてくる感じ。
今のところはエログロはないんですけど、
おそ松さんみたいな、
おそ松さんみたいな考え方なんだとは思うんですけど、はい、もうでもさおそ松さん以降さ、はい、あのピップテポピックだっけ、ポピテピピックだっけ、
ポップエピックなんだかな、
そうそう、
ポップテピック
もうさアニメのギャグを見るっていう思考性というかスピード感が脳の中で活性化しすぎちゃってると、
はい、なるほどなるほど、どんどんどん瞬間的にこう突っ込んでいくみたいな、
そうそ
う
そ
う、
だからメタのメタ行きすぎちゃうと、でも自分でその舞台破壊しちゃうととかさ、はい、結構いろいろ考えちゃうんですけど、はいはい、まあ、あの一応大変なことしてるよ。バカボン本人が自分の声のオーディションをするとかね、はいはい、
メタだ。
でそれに
メタだ、
野沢雅子が出てきたりとかいうのは全然やってますよ。バカボンの方をムツゴにあの整形手術するみたいな、整形でもねえだろうみたいな、そういうのとかをやったりとか。
スタッフは一緒なんですか。やっぱ
スタッフは、細川徹さんだった
り、ああ、うん、大人気がかかるんでしょ。
まあまあそういう感じなので、あのまあまあ、 あの爆笑ってほどでは僕今ないんですけど、 でも、まあ、あの赤塚さんイズムをどうテレビでやるかはやってくれるのかなと思います。でも進撃の巨人はね面白い。
シーズン3でしたっけ。
今度さんですね。であとねゾイドワイルドっていう、
はい、
あのこれも数年ぶりにゾイドっていうおもちゃがあるんですけど、はいはいはいはい、これのおもちゃのアニメが復活しまして、
はい、
これのまあアニメ版をちょっと見ましたけど、
はい、ほうほうほう、
まあ普通ですね。
うーん
まあもうこういうことかとか思いながら、ね、ちょっとねあのエグザイル要素が、
LDH の人が主演されて
る、そういうことじゃない、ファミリー感っていうのだからそのゾイドっていうの
をエグザイル要素と呼ぶか、
はい、いやだってほら、はい、なんか俺たちファミリーって言うわけちゃう、
はいはいはいはい、
ファミリーが、はい、まあいろんな街にで、はい、ちょっとトラブルもするけど、はい、仲間を守るみたいな、仲間を守るっていうのは、はい、割とこう今アニメ作る時の一つの要素だと思う。
そうですね、
まあ、ワンピースってベースも ね、まあ、ねあったりすると思いますけど、まあまあそういうのもあったり、
ゾイド、
あと、まあ、中間管理録利根川、
ああ
海事 の、
はい、福本さん
の、まあ、これはまあ、 あのそうでしょうって感じなんですけど、日本テレビでやってるから、
はいはい、
なんかオープニングが、うん、なんだっけ、不倫したやつ、
ゲス、ベッキー、
ゲス、
ああゲスの極み乙女ですか。
でエンディングが竹原ピストルなんですよ。
へえ、
うん、なんかちょっとなんか重たいっていうか力入ってる、ね、でカビラ J がなんかナレーションとかして、
へえ、
すごい、まあまあいつも通りなんでしょうけど、はい、すごい日テレっぽさが あるんだけど、そんなに面白くなかったけど、
あ
まあまあ面白い人もいるんじゃない。
あ
で、あとねプラネットウィズっていうのも見まして、
はいはいはい、
これ結構面白かったけど、
はい、
一応なんかやっぱ一見面白くむず感じられないのかなって気もするんですけど、
うんうん、
僕原作の人知らないんですけど、
はい、
まあ、漫画家さんの人で結構面白いのって作ってるのって、
は
い、で話としては、
はい、
なんかいきなりなんか過去の、まあ、回想シーンみたいな、
はい、
未来の予見なのか分かんないけど、まあ、竜が出てくるみたいなシーン、誰か助けてくれるみたいな、
はいはい、
パッとシーンが映った後で、
はい、
日常のなんかあの普通のワンルームみたいなところにパッと戻って、
はい、
子供がザファッと起きて、
うん、
でご飯よみたいな感じで起きると、
うん、
まあ、巨大な着ぐるみの猫みたいなのと、
はい、
メイド服みたいなやつがいて、
はい、
そいつと一緒にご飯を食べるっていうシーンから始まっていく、
ほうほうほうほう、
それだけ見るとなんかちょっとオタクっぽい感じかなって思ったりするんだけど、
はい、
でそれでまた日常パートに戻って学校に行って、
うん、
で学校でしばらくいると今度はそのなんかエヴァンゲリオンの使徒みたいな感じで、
はいはい、
不思議な物体が現れるみたいな、
ま
あ、ちょっと全部言っていくと何なんですけど、
うんうん、
なんかその一見なんかそういうジャンルのやつなんでしょって思わせながら、
はい、
結構構造上なんていうかな、裏切る感じの要素が多くて、
うんうん、
そのどうせ昔のことを思い出すとか、これからその、なんか見た予言をねやっていくんでしょみたいなことではあるんだけど、はい、それが戻ってきたら めちゃめちゃ非日常的なものがいるから、うん、ギャグなのかなと思って、うんうん、続けていくとちょっと違うんですよ。まあ、みたいなあるなんか裏切りとなんかメタ的な視点がちょっと薄くあるので、うんうん、2話目に面白かったら面白いのかなみたいな感じもありますかね。
2話目次第。
まあまあでもなんかこういうのってほら見る文脈視点っていうのがないと、うん、なんかこういわゆるそういうものって言って切り捨てちゃうと簡単だから、はいはいはい、ちょっと我慢しなきゃいけない面もあるのかなとちょっと思いました。うん、でバナナフィッシュは一応見ました。
う
ん、どうでした？
僕まだ見れてないんですよ。あ、は
い、まあ見てください。うん、あのよく聞くのは批判として、はい、なんか銃がすごい上手いって設定なのに、はい、あんな銃の撃ち方じゃダメだよとか、
あ、銃がガチ銃の方が、
だからそのやっぱフジテレビの深夜のアニメって、はい、厳しく見られてるんだなっていう。
サイコパスとかも結構厳しかったですもんね。確かね、
あ、そうなの、はい、やっぱまあそういう指摘は出ますよね。面白いけどね、うん、薄く見るとかさ、割とこう昔の漫画だから、うん、構造としては見やすいよね。うん、なんかそういう展開になるだろうなって感じになってから、
吉田君先生、
なんか不用意なアニメチックな要素も出てこないし、うん、まあ、もちろんそのかっこいい、ね、男の子が、はい、まあ、ちょっとその性的なトラウマというか抱えながらって話ではあるんですけど、まあ、僕としてはやっぱ働く細胞を見たんですけど、
はい、漫画すげえ面白いです。
これは面白かったね。
あ、作品としても、うん、アニメでも面白い。
僕原作知らなかったんですけど、はい、そ、原作は何、もうスピンオフがあるんでしょ。
あ、そうなんですか、それ読んでないです。
原作のことも知らなかったのに、はい、原作にすでにスピンオフがあって、はい、働く細胞の、まあ、ブラックバージョンというか、はい、みたいなのがあって、
なんか敵のね細菌とかいますからね。
そうそう、まあ、ちょっと大人っぽい感じの、まあ、あるらしい。まあ、とにかく本編が、はいはい、まあアニメでやってほしかったなっていうふうに思うよね。
アニメじゃないですか。
いやいや、じゃあこういうアイディアを先に。
ああ、なるほど、うん、
まあ、だけど非常にこの漫画っぽい意
味が勉強になりますよね。
勉強にもなるし、うん、まあ、ちょっとその最近、まあ、黄色ブドウ球菌っていうのが1話目に、はいはい、あ、2話目かなんか出てきたんだけど、はい、ちょっと悪く描かれすぎなんだけど、うん、でも丁寧に人間の構造を描いたりとかするから、はい、うんうん、その悪いと思われているのが実はいい面もあるとか、
ね、
もっとなんかいろんな話とか出てきそうな気がして、うん、
出てきます、出てきます。
でも例えとして、はい、ああいう風な手法は、うん、俺が偉そうに言う話は全然ないけど、はい、でもあれをなんかこうアニメとしてなんか先に描いてほしかったなと思いつつも全然いいよね。
全然いいですよ、
楽しい感じ、
うんうん、なんかその勉強になるっていう意味でもやしもんとかをフォースさせるというか、実際にある世界なんだけど、あんまり自分の中で意識してないものをちゃんと具現化して作品にしてるっていうところが、
まあまあ擬人化ね、
擬人化もそうですね、
してますけど、はい、そう、同じかどうか分かんないけど、はい、でも楽しい、
楽しいですね、うん、キャラクターがね、そうそうそう、でちゃんとイケメンとかイケメンキャラクターとかも用意してね、そういう層に刺さるようにもしてるし、こ、うん、れはアイデアですよね。
その分野の学生がすごい喜ぶ、
そうですね、学生も喜ぶだろうね、
はい、ということで、
あとごめんなさい、日本だけ、はい、あとさらっとタイトルだけ、はい、僕結構若手 の、 その映像のクリエイターの方に注目しているところもあるので、うん、青と僕という深夜、月曜日の24時
ドラマですね、
はい、やっているドラマ30分で全6回でもうあと3回ぐらいで終わっちゃうんですけど、うん、これも若く、前に僕はマリの長という、作品を深夜帯にやってたチームが作ってる作品で、はい、これも若手俳優さんも含めて寛一郎さんって知ってますよ。
知らない、
三國連太郎の孫です。
はい、
が聞くとギロチンという作品でも、はい、すごいメインのキャラクターでやってますけど、
うん、そういうふうな言い方してあげないように育てないと ね
本当はそうなんですけどね、まあ、注目の集まり方とかこれから の彼が演技力で証明してくるところなんで、すごい楽しみにしたいなと思って、はい、あと東京エイリアンボーイズっていう作品も、
は
い、
さっき言ってたね、
そうですそうです、若い俳優さん、これ、まあ、主演の2人は、ジャニーズ系の方、伊能さんと戸塚さんという方ですけれども、キャストも含めて、若い方が作っている作品で、原作がめちゃくちゃ面白いんですよ。エンリアンの兄弟がその現代の、東京に降り立って、いろんなこう世界との矛盾を自分たちで体験していって、どんどんどんどん人間世界に溶けていく話なので、すごく、これも7月20日、これも月曜日だ、深夜日24時59分から日本テレビでございます。 同じぐらいの時間だな、ちょうど。裏かぶりなのでぜひ録画して、見ていただきたいなと思っております。
はい、ということで、はい、まあアニメとかね、
はい、
ドラマとか別に全く見る必要は僕はないと思いますけど、
そもそもにおいてはね、そうなんですね。今だってネットフリックスたちもどんどん豪華な作品出てきてるし、アマゾンプライムも無料で見れちゃいますからね。
いや、そういう問題じゃなくて、全てのアニメもドラマも見る必要はないと思うんですけど、
まあ、そもそもシャター品というかね、そう、
なんかなんだろうね、この病気みたいに見るのが当たり前みたいになってるから、はい、そういうことを強制的にお勧めしちゃいますけど、はい、ただおすすめの理由がきちっとないと、
そうですね、
なんかその新進クリエイターが作ってるかなみたい な、うん、なんかクソみたいな理由で見ませんよと、ね、何かの孫だからって見ませんよっていう、そういう態度を取られてる方もいらっしゃると思うんで、
悲しいです。
こっちもだから頑張ってこういう理由ですってこう、
はい、もうね、時間がないんでね、行きましょう、そのまま、
はい、
行きましょう。
いや、ということで、
はい、
なんだっけ、勝手のためということで、
はい、
勝手におすすめということで、
はい
はい、見て損はさせませんので、こちらをおすすめさせていただいた、
チェックしてみてください。
ぜひ見てください
。
はいはい、お相手は、ビデオチョキと聞く人池田と、
イベントを作る人岩崎でした。
同じまた。
はい。